マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第67回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。今回はですね、前回お話ししました Windows 7で SSD を使うという話のちょっと続きのお話をさせていただこうと思います。続きと言いながらですね、実は喋り漏らしたというか喋り忘れたことがありまして、それについてねちょっとお話したいと思います。前回 SSD の話、結構皆さん興味あるようで、大変興味深く聞かせていただきましたとかね、いろいろご意見いただきましてありがとうございます。それでですね、ツイッターでいろいろお話しててパフォーマンスはどうなんでしょうっていう話をしてたんですね。それ聞いて、あ、しまった、喋るの忘れてたと。前回その Windows 7から、SSD を使う場合にですね、データ領域とかシステム領域どういうふうに分けたらいいかとか、あと具体的にそのこのフォルダはハードディスクも置いた方がいい、 SSD に置いた方がいいとかね、そんなお話をさせてもらったんですが、そのお話の中でですね、じゃあ SSD 使ってどのぐらい良くなったかっていう話をね、していた、いなかったので、ちょっとねその話をさせていただこうかと思います。ですね、でまず、私の使って SSD、前回お話ししましたがクルーシャルのリアル SSD C300 という、ほとんど定番商品になるやつですね。 64GB の容量のものです。これはシリアル ATA の 6GBps というのにも対応しているというやつで、価格帯が 12,000円ぐらいということで、結構売れ筋商品ということになります。で今回私のマシンですね、以前お話ししました Core i7 のマシンで、こちらがですね、マザーボードがですね、 GB の GAP55AUD3R レビジョン2というやつで、先日ねサンディブリッジとか出てしまって、もうこれ古い製品になってしまいましたけど、このマザーボードにですね、このシリアル ATA の 6GBps の対応したポートがついておりまして、そちらに接続して使っています。そこら辺のパフォーマンスの話をしようと思いますが、この条件でやってるんで結構いい条件にしてるんですよ。ですから今から言うパフォーマンスの話っていうのは、全ての状況でですねこれだけ良くなるってわけではないんですが、ご参考程度にですね聞いていただければと思います。でまずですね、ベンチマーク、これ定番ですよね、ベンチマークテストをしました。ベンチマークテストのプログラムは、これまた定番クリスタルディスクマーク3ですね、これを使いました。実際ディスクに対して読み書きをして、それがどのぐらいのスピードが出たかという数字を出してくれるものです。でこのクリスタルディスクマークってやつなんですが、私がよく読む雑誌の日経ウィン PC とかですね、ディスクになると必ずこのベンチマークの結果が出ますし、皆さんもよくお使いだと思うんですが、このソフトウェアですね、全部で4つのテストをするんですね。4つのテストのそれぞれリードライトの速度測定をするんですが、まずはこれシーケンシャルリードとライト、連続した領域をバーッと読んだりとか書いたりとかですね、これは標準で 1GB 分のテストをします。でこれ全てに言えることなんですが、5回テストを標準で行うんですね。もちろんこれ回数変えられます。1回から9回まで変えられるんですが、回数を増やすごとにその速度測定は精度がね良くなりますということなんですが、ここで出した数字の一番いい数字を結果として出すようになっています。まずがそのシーケンシャルリードとライトですね。次がですねランダムリードライト、これが512KB 単位で、バラバラに置いてるデータ領域ですね、読んで書くと、その速度を測定しますと。で同じくランダムリードライトで今度は 4KB 単位のランダムリードライトを測定します。でもう一つ 4KB の QD32 というテストがあります。これですね 4KB で読み書きをするんですが、最大32個の並列実行をするということで、これは NCQ とかですね HCI のモードとかですね、そこら辺のモードに対応した場合このテストをするということで、当然これを使ったパフォーマンスは良くなるわけですよ。ディスクの性能を生かしてということで、そこらのねテストをしました。比較対象としてですね、ハードディスク、これ日立グローバルストレージテクノロジーズ HGST の 1TB のハードディスク、これを使いました。それと SSD は先ほど言いましたクルーシャルのリアル SSD C300 ということになります。でですね、まずシリアルリード、これがですね単位がですねこれ 124.1MB/s、これ1秒間に 124.1MB のデータ転送ができますよということなんですが、ハードディスクではシーケンシャルリードは 124.1MB/s ですね。 で一方 SSD ですが、これは 351.2MB/s です。速度差は 2.8 倍、ざっくり言って通常の3倍です。で次はシゲルライト、これはハードディスクが 109.7MB/s で SSD が 72.86MB/s です。これはですね、やっぱり SSD というのは書き込みが遅いんですよ、まあ、それでこれ逆にパフォーマンスが落ちてるんですが、落ちてても 72.86 出るってことはまあまあ実用レベルです。ちょっと前のハードディスクだとこんぐらいのスピードです。で実用上ですね、そんなに足を引っ張るとは私はあんま思ってないんですね。逆にこの 72.86 って数字を見て、あ結構いい数字出すじゃんと。まあさすがにシリアル AT の 6GBps のポートをね、使ってるだけっていうのはあるかもしれません。でこれが 128GB の SSD を使うとまたパフォーマンスが良くなりますんで、まあ、そのレベルいくとですね、もうこの書き込みに関しては遅いっていうのはまあまあ気にする必要はないかなと、私個人的に思ってます。まあこれでまあ倍率の話をしますと、0.66 倍と、ちょっとパフォーマンスはこれだけは落ちてしまいます。次はランダムアクセスですね、512KB のランダムリード、ハードディスクが 40.11、 一方 SSD がですね 319.3、 7.9 倍です。次がですねライト、 512KB のランダムライト、ハードディスクが 37.83、 これに対して SSD は 59.1、 これ 1.6 倍です。これライトに関してはランダムアクセスっていうことで、やっぱり SSD の得意とするとこなんで、ライトに関してはやっぱり性能向上してます。そういうのに 1.6 倍ですね。これすごいと思いますね。でこの後ですね、 4KB の領域のリードですね、これですねハードディスクのパフォーマンス極端に落ちます。ハードディスクだと 0.464MB/s です。これに対して SSD は 26.4、 倍率にして 56.9 倍のパフォーマンスが出てます。で 4KB のライトに関してはハードディスクが 0.962、SSD はですね 43.4、 これは 45.1 倍のパフォーマンスが出てます。で最後になりました 4KB の QD32 というテストですが、ハードディスクのリードがですね 0.911、 これに対して SSD は 205.7、 本当かいっていうまあ確かにこれ何度か測定した値なんで本当なんですが、倍率でいくとですね 225.8 倍のパフォーマンスが出てます。これはもう性能フルに使ってるっていう状況ですね。でこの 4KB QD32 のライトですね、ハードディスクが 0.987、 これに対して SSD は 73.21、 パフォーマンスは 74.2 倍ということになります。まあこれいろんなテストがあるんで一概にざっくりじゃ何倍ですとは言えないんですが、まあ大体ですねランダムアクセスに関しては、まあ、40倍とか50倍とかいう数字が出て、まあ、普通のシーケンシャルリードに対してはですね 2.8 倍ってもう通常の3倍ですね。通常の3倍っていうとね、もうこれどういうことかっていうと、ルーム戦役で戦艦5隻沈められると、もうまさにパソコンパーツの赤い彗星と言っても過言ではないです、この SSD は。いやこんなにねいいなとは思わなかったですね。で、まあ、ベンチマークで数字を出したからって言って実際使ったとこどうなのよという話があります。結構ねベンチマークの数字はいいの出したけど体感でどうっていうのはね、ベンチマークにはよくある話なんですね。まあそんな話で、これねパソコンの起動時間を、見てみました。でこれすいません、ハードディスクの方を測定してなくてちょっと SSD だけの話になってしまうんですが、私のこの Core i7 の GB のマザーボードのマシンで、Windows 7 Ultimate 64bit 版、これを起動した場合ですね、これ実際速度をね手元の、まあ、時計で測定した値なんですが、まず電源を入れた段階で、ちょっとですねこれマザーボードの BIOS とかですね、そっちの方の立ち上がりにも結構時間かかっちゃうところありまして、まず電源入れてから10秒ぐらいしてやっと BIOS のメニュー画面がパッと出てきて、でその後ね電源入れた後から49秒でやっと BIOS の そのディスクのチェックだとか、まあ、そういったハードのチェックだとかね終わりまして、電源投入後49秒でやっと Windows の起動シーケンスに入ります。49秒で起動していますという Windows の画面が出てきます。さらにですね Windows 7でようこそというあのバックがブルーで、ようこそって画面が出てきます。まあ、実際パスワードを入力する画面のところまでですね、そこまで出てくるのに1分6秒、これ BIOS の起動から数えてですね、で Windows の起動シーケンスに入ってからは17秒でここまで来ます。でその後 Windows のデスクトップが出てきて、マウスのねこう待たせる、まあ、昔でいう砂時計ですね、 Windows 7だとこうぐるぐるぐるって丸が回る状態なんですが、あの処理が終わるまで、ああ Windows これ起動したかなというところまでですね1分22秒です。これどういうことかというと、結局電源を入れてから82秒でWindows が普通に使えるようになります。そのうち BIOS で時間食ってるのがですね49秒なんですね。まあ、そういうことで Windows の起動シーケンスに入ってから33秒で Windows が使えるようになります。これ早いですよ。実はですねいろんなソフトをこれ SSD に切り替えてから再インストール始めたんですけど、結構ね再起動再起動やってたわけなんですが、前はね再起動とかちょっと待つななんて思ってたんですけど、あっという間に再起動するわけですよ。まあ、そうすると感覚的体感的にね、ああもう再起動しちゃったって、うん、なんかすごく早いなっていうのは体感的に感じています。まあ、すいませんちょっと数字ごちゃごちゃ言っちゃったんで、もう一回整理しますと、私のこのマシンで、電源を入れてから82秒で Windows デスクトップが使えるようになります。そのうち Windows の起動シーケンスに入ってからデスクトップに使えるようになったのは33秒です。まあ、これだけパフォーマンスが出れば、ね、結構いいかなと思ってます。であとアプリケーションの起動ですね。でこれ前回お話ししました、 SSD を使ってる場合はスーパーフェッチとかは使ってないというふうにお話聞いておりまして、まあ、その状態でアプリケーションを起動するとどのぐらいの時間で起動するかというとですね、今ウェブブラウザよく使うんですね、ウェブブラウザはインターネットエクスプローラー8を今、立ち上げてみました。1秒ぐらいです。ストップウォッチで測るまでもなくですね、まあ、大体クリックしてから時計見てたら1秒経たないうちに、起動すると。でこれ重いと言われている Firefox、これに関しても1秒ぐらいで立ち上がります。それとですね、まあ、あとオフィス製品ですね、Word2010 です。これはメニューからクリックしてから2秒ぐらいで立ち上がります。で Excel は1秒、で PowerPoint は2秒と、まあ、これ1秒と2秒の間ってほとんどもう誤差の範囲だと思うんですが、だいたいメニューから選択した瞬間に立ち上がるという状況です。で重いと言われているビジュアルスタジオ2010プレミアムですね、これがですねプロジェクトを起動しない、つまりのいろんなプログラムのプロジェクトとかソリューションとかあるんですが、それを使わない状態ビジュアルスタジオだけを立ち上げた場合、これはですね2秒で立ち上がります。でちなみにそのプロジェクトファイルを読み込みするというのも合わせると、まあ、これプロジェクトファイルによるんですけど、簡単なテストプログラムを使った場合でも7秒ぐらいでもうすぐ使える状態になります。まあ、これどういうことかと言いますと、ほとんど iPhone とか iPad でアイコンをタッチしてアプリが起動するとあれと同じような、まあ確かにあっちの方が早いですよ、ただあれと同じような感覚でアプリケーションの起動ができるということで、ハードディスクをカラカラカラカラ言いながら待つということもですね一切なくなりました。というわけでプログラムはできるだけもう SSD に置くというのがこれ私の考えなんですが、まあ、そういったことでですね起動も早くなって、でアプリケーションの起動自体も瞬時に立ち上がると、まあ、1秒2秒というのは私にとってはこれも瞬時と言っても過言ではないんですね。まあ、そんな形で非常に体感的にパフォーマンスがありました。逆にもうハードディスクの環境に行くとですね、待つなと、そんなような感覚すら感じてしまいます。まあ、そんな形でですねパフォーマンス的にはかなりの向上、性能向上があったと。まあ、もちろんこれ先ほど言いましたように CR18 のポートね 64Bps のポートに挿したからというのもあると思うんですが、そこまで条件揃えてしまうとこれパソコンの性能そのものがかなり上がった感じがします。だからCore i7 にする必要あったかなっていうのもあったんですが、まあ、Core i7 にしてマザーボード買い替えたからこれだけのパフォーマンスが出せるようになったっていうのもあるんですけどね、SSD の導入の効果っていうのはねかなりあるんじゃないかなと私は思っています。よくまあ SSD はノートパソコンに入れるというのが、ね、そういう考え多いんですが、ぜひデスクトップにでもですね入れていただくとこれだけのパフォーマンスが出るんで、どうしようかなともし思われている方おられましたらね、ちょっとおすすめしたいなと思っております。でさらに気になる容量です。64GB の SSD に対して 足りるのっていう話、皆さん疑問あると思うんですね。いや正直ね、私もね60人で足りるかなっていうのはあったんですが、前回お話した後にですね、エプソンのプリンタードライバー入れて、印刷ソフト入れて、今度はキヤノンのデジタルカメラの画像処理のソフト入れたりとかね、 Windows Live Essentials を丸ごと入れたりとか、あとは、DVD の再生ソフトだとかですね、まあ、あの細かいものなんですが、いろんなものを入れました。で、大体あのハードディスク使ってた時期と時と同じような環境に組み終えて、まあ、大体これでとりあえずシステム組み直すのは落ち着いたかなと思っている状況なんですが、それで私が普段使うものをよく入れた状態で、容量として 41GB 使っています。で残りが 19GB です。まあ、大体ただまだ 20GB 弱の余裕があるということで、よほどのでかいアプリケーションを無理して SSD に入れなければ 64GB でですね、要は足りるんじゃないかなと、そんな風に思っています。まあ、ですから、そのもし 128GB、 もし次に買い替えるようなことがあったら 128GB のモデル買おうと思うんですが、これはもうディスクの余裕があるというよりは、容量アップに伴うそのスピードのアップですね、そういった目的で買うことになるんじゃないかなと思っています。まあ、64GB で普通に使ってる分にはシステムドライブとしては十分足りると、私は思っています。まあ、そんな形でですね、SSD を Windows 7から使う話、 Windows のアプリケーションこれだけ立ち上がりでこれだけパフォーマンスが上がりましたと、というお話をさせていただきました。はい、第67回目は Windows 7から SSD を使う話を前回引き続きさせていただきました。すいません、ちょっとねもう一つお話をしようかなと思ってたんですが、ちょっとですね時間がなくてですね、今回ちょっとこのお話だけでご容赦いただきたいなと思っております。ネタ的に2回連続同じネタになってしまう、申し訳なかったんですが、実はちょっとね来週ドットネットラボの勉強会がありまして、また私セッションを担当させていただくことになりまして、その準備でですねちょっと時間がない状況で、まあ、ちょっとね今回はこれだけの話をさせていただきました。ドットネットラボ勉強会なんですが、1月はですね来週1月22日土曜日13時30分からですね、東京五反田文化センターの第一会議室で行います。どちらのマイクロソフトがですね2月にこう品が移転するということで、ちょっと1月はちょっとセミナルもお借りできなかったんですが、五反田文化センター使ってやります。で内容がですね、まず一つ私の方で担当させていただきますビギナーズセッションということで、C シャープで XML を操作すると、そこらのですね初心者向けのお話をさせていただこうと思います。でこれは第1回目で、第2回目はですね来月できれば、Link to XML を使った XML の処理の技法とか、そういったお話をちょっと予定しております。それともう一つ決まっておりますのが、増田智明さんによるASP.NET MVC のこちらのですね、今マイクロソフトのテクネットの方で連載を書かれています。こちらの方のですね、まあ、裏話的なお話ということで、お話を、いただきます。ASP.NET MVC ですね、私もちょっと仕事で、使ってみて、まだまだこれから勉強するとこあるなというところなんで、ちょっとこれ楽しみにしております。まあ、他にまだ予定入れてないんですけども、もう一つお話があるかなと、そんな風に思っております。興味のある方はですねぜひ参加していただければと思っております。でその次、ね、うまく会場が取れればですね、品川のあ日本マイクロソフトの新本社のセミナルもお借りできるんじゃないかなと、ということで今調整中です。やっぱ皆さん行ってみたいと思っておりますし、私もウェブの記事とか見てねちょっと行ってみたいなと、そのこと思っておりますので、まだ2月以降もですね毎月やっておりますので、興味のある方ぜひ参加してみてください。今お話が出ました増田智明さん、プログラミングとかされる方で結構本をね読まれる方、本でですね、C シャープとかビジュアルベーシックとか使って逆引きの本とかですね、あと555の極意とかですね、そういった本をご覧になった方たくさんいると思うんですが、その本を書かれている方です。最近ですと ASP.MVC のアプリケーション開発入門とか Visual C++2010 のアプリケーション開発入門とかですね、一目でわかるシリーズ、日経 BP の一目でわかるシリーズとかも書かれております。この増田さん、 この1月にですね、マイクロソフト MVP、Visual C++ で MVP 受賞されまして、まあ、ドットネットラボ関係では、クライアントでアップデブの高尾さんと、C++ の増田さんと、まあ、それで、一応私ということで、3人、MVP をいただいております。まあ、そういったことで、まあ、MVP 興味ある方とかもですね、ちょっと来てお話とか、してもらえるとですね、いいんじゃないかなと、そんな風に思っております。あとね、ちょっと MVP 関連でですね、私がいただいている Windows デスクトップエクスペリエンスというカテゴリー、まあ、これ MVP いろいろ種類があるんですけど、今回1月にですね、再編成になりまして、2つに分かれました。1つが Windows エキスパートコンシューマー、もう一つが Windows エキスパート IT プロと、この二つに分かれまして、Windows デスクトップエクスペリエンスでしたですね、まあ十何人いるかと思うんですが、私はですね、Windows エキスパート IT プロの方に変更になりました。で、以前お話何度かさせてもらいました、Windows デスクトップエクスペリエンスの、ラムさんですね、また1月に再受賞されまして、ラムさんは、Windows エキスパートコンシューマーということで最重賞になっております。引き続きですね、お付き合いの方いただければと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、そういうことでですね、また次回も何かネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。